友好条約。
この番組はどさんこ AB 型のニーナさんと石垣生まれ B 型の白玉さんがアニメとか声優さんとか方言とか日常とかたまにお仕事の話とか中身があるのかないのかな話をゆるゆる話す寝れないあなたのためのお休みラジオです。はい
はい、
では第179回3月29日配信分です。高杉ニーナです。
あずきです。
ちょっと聞いてもらっていいですか？
あ、はい、何でしょうか？
まあこれ収録日バレるんですけど、はい、本日の大量の雨はうちの相方のせいです、はい、
あ、え？
ハイキューの劇場版今やってるじゃないですか。
やってますね。ゴミ捨て場の決戦ですね。
そう、決戦で私見に行こうかなって言ってたんですよ、はい、そしたら俺も行くって言ったんですけど、うん、彼配給見たことなかったので、
はい、
相関図わからないときっと楽しめないよって、
そうですね、
いう話をして、
監督同士の因縁とかもね。
あ、そうで、そもそもがなんか薬屋を一緒に見てて、
はい、
もういちいち宦官って何とか上級妃中級妃とはみたいな感じで、結構その関係性というか相関図が分かってないとモヤモヤする人なんですよ。
あ、なるほど。しかも薬屋はね、宮中の話だから、そう、なおのこと、
そう、まあそういう感じの性格の人だから、
はい、
いや配給、いやでも多分見てないと本当に分かんないと思うよって言って、配給の映画で知ったのが多分1月ぐらいだったのかな、
うんうん、2月に公開だのやつね。
そうそうそうそう、なのでその辺ぐらいから夜な夜な帰ってきてご飯を食べながらシーズン1から、
お、私が先日やったみたいな、はい、のをやったわけです、ね、
はい。で、最初のゴミ捨て場の練習試合の決戦までは見たんですよ、はいはい。
あ、見たのね。
で、インハイの、及川先輩のところに負けたやつ、
うん、
青葉城西に負けた、だからワンクール目、違う、はい、ワンシーズン目は見終わったんですよ、
うんうん、
ここまで見ればとりあえず猫魔のキャラクターとか分かるかなと思って、うんうん、で、U-NEXT で見てたんですけど、
はい、
シーズン1が終わった直後に OAD が入っていて、
はい、
それがリエフ登場の OAD だったんですよ。
私が見てた時のアマプラにもあったので見ましたよ、ちゃんと。わしも。
なのでとりあえずネコマの主要人物は全員網羅したから、
うん、
配給一緒に行くって言ったら、うん、めちゃめちゃ喜んで、
あ、尻尾ブンブン
ブンブンブンブンになって今日行こうってなったんですよ。そしたら1週間前ぐらいかな、映画が楽しみすぎるっていう LINE が来たんですよ、うん、
はい、
仕事中に。そしたらその直後にメルマガで週刊天気来るんですけど、
はいはい、
週刊天気見たら火曜日だけ降水確率 70% ってなっていて
今日ですね、
はい。で、一昨日ぐらいですかね、彼がね、火曜日だけ雨なんだけどって言ってきてそうだね、知ってるよって言って、でてるてる坊主作ろうってなって
可愛い。てるてる坊主って久しぶりに聞いたよ。
これ多分私が作っても意味ないから、君が作って逆さに釣っといたら、
うん、
逆に晴れるかもしれないよって言って、
うんうん、
昨日の夜降雨量が上がってるんだけどってなって私が新宿に移動するタイミング7ミリとかなんだけどってなってもう電車で行こうって言われて、交通費出すんでみたいな
必死必死
で、まあ今朝朝一の、
あ、行ってきたんですね、
はい、で配給見まして、はい、その後同じフロアにお寿司屋さんがあったので、
ええ、
ランチでお寿司を食べまして、
はい
はい、で、まあ、ちょっとプラプラして、で、お店に自転車を置いて私は電車で来ました、は
い、あ、なるほど、
はい、なのでこの大雨はやつが楽しみにしすぎたせい
で歓喜の雨にがね、それで降水量も増えちゃった、ね、
そう、楽しみすぎるって言って、 ダメだよ、テンション上がったら台風呼ぶ男だって忘れたのみたいな。
ワクワクしすぎて。なんなんすか、その二人して天候を操る能力。マジでナミさんじゃん。
そして晴れ女が勝てないっていうね。
やばいね。
いや、なんかでも私は、あの、なんて言うんですかね、心拍数的にはそんなに上がってる感じではない、うん、
はい、
映画、まあ、普通に見に行こうかなに相方がついてくるぐらいな感じだったんですけど、はい、一緒に映画が見れるルンルンみたいな。私が80心拍ぐらいだとしたら200ぐらいなんですよね。
向こうのね、期待度が高すぎて。
そう、
お出かけだしね、デートだからね。
そう、デートだから。
わかりやす。
もう本当に、いやでも配給面白かった。
あ、よかったっすね。私はま全然見に行ってないというか、あの、最近映画お家で見ることに慣れてしまって、うん、家でさ映画見ちゃうとさ、途中止めてトイレ行けるとかさ、タバコも吸えるとか、いろんなこう楽を知ってしまったせいで、配信待とっかになっちゃって。
公開初日にしろやちゃん行ってるんだよね。
あ、そうなんだ。
でその後うちに来た時に配給見に行ったけど、その後友達と話してて、うん、なんだっけな、あ違う、公開初日に 見に行ったのは別の人で、白谷ちゃんも後日行ったって言ってて、うん、で別の人が初日に行ってて、でその人からなんか分かんないけどオープニングで泣くよって言われたって言って、うん、白谷ちゃんも見に行ったらオープニングで泣いたって言ってて、ですっかり忘れてたんだけど、おそらくそこだろうって思うシーンで私も泣いてて。いやもう本当に何の変哲もないシーンなんだよ、
うん、でも配給をちゃんと全部見てきた人たちは知らず知らずに涙腺緩められ
てる。そうそうそうそうそう、なんか過去の積み重ねみたいな感じで、うん、あ、テレビで紹介されるようになったのね、うるうるみたいな感じの、
おうおうおう、こうちゃんと普通に応援してるチームが有名になっていくみたいな、
そうそうそうそう、
そういう感覚に近いものなのかな。楽しみ。最近さ、あの、後期が悪い役ばっかやってっからさ、なんかまあ性格は悪いんだけど、ツッキーなんか王道のいいやつメンバーの中に一応いてくれるじゃん、同期で。だちょっと配給はね、なんか、あ、普通のポジションの後期がいるってなるから。
しかもね、なんかあのクロウちゃん、あのとユーキャンがやってる猫魔のキャプテン、うん、
はいはい、
にブロックずっと教えてもらってたから、うん、なんかそこの師弟関係みたいのとか、
あそこいいよね、あの二人の師弟関係いいよね、
とか竜とトラのライバル関係とか、
大好き、あの二人かわいすぎる。
あとリベロ同士の友情とか、
うんうん、おやさんとか、
そう、あいつすげえな、こっちもすげえなみたいな感じとか、
ちびっ子たちの、
そうで、ショウヨウと、ケンマのライバルシーンというか、うん、
いいよね、なんかあのめっちゃ陽キャとさ陰キャの感じも対比がされてて
楽しい。
配信待とうねは言ってるけど、もしかしたら配給だけは映画館行ってもいいかなみたいなのをくまさんも言ってたから、休みが合えば行くかもしれないけど、ちょっとその話聞いてると早く見たいな、
うん、いや私2回でもいいかなってって思ったっていうのをその後お寿司屋さんで話してたら、いや俺もありだと思うって言ってたから、
相関図覚えたし。
今日大変だった、起きれなくて。
お疲れさ。もう何年も映画館に行ってないの。だってあんなに騒いでるワンピースですら映画館に見に行かなくなったぐらいだから、相当だと思う。
今度コナンがさ、あれなんですよ。
どれなんですか。
五稜郭の話なんですよ。
あら、やばいじゃん。
しかも土方歳三の剣を怪盗キッドが盗みに来るっていう話なんですよ。
あ、やばいじゃないですか。
もう見に行かなきゃ絶対ダメじゃんって思って。
ニーナさんにはその使命があるね。
でその話をしてたら、新選組もちんぷんかんぷんだったので。
でしょうね。歴史そんな得意じゃない人でしょう。そうでしょうね。
平次くんも出てくるし、
大変だね。
大変だよ。
フルメンバーじゃん。
フルメンバーだよ。
今さ、セルフレジすごい流行ってるけどさ、うちの近くのライフでピッとセルフレジっていうのがあって、もうカートにさ バーコードスキャナーがついて
る。 あるね。
あんのよ、
うん、
自分らでピッピピッピして、でその専用のところに行ったらもうそのカートのお会計が出てきますみたいな。で専用カートがない場合はピピッとレジを使いたい人はスマホで商品、
それイオンもだよ、
入れてやるみたいな、
うん、
イオンもあんのか。
イオンもあった。今日行ったらもう本当にスマートフォンぐらいの端末がうおーって並んでて、
こうライフのやつ自分のスマホでアプリ入れてやるんだよ。
へえ。
マジかと思って、っていうもう進化についていけないよってなっちゃう、
ね、なるべく有人レジがいいって思うもん、うん、
あの自動釣り銭機とかお会計だけセルフはめっちゃいいなって思うの、
うんうん、
でも商品登録は有人レジでやってほしいな。だって素人がやったらただただおせえだけじゃん。
そうそうそう、そう、なんか今その彼と一緒に住んでるところの一番近くがイオンなんだけど、
うん、あ、そうなんだ。
あの買い物袋ショッピングバッグをこうセットするじゃん、
うん、
そしたらその袋に入れてその袋の重さを測ってるの、
はいはいはい、
だから連続でピッピピッピピッピってやったら、例えばさお魚買いました、うん、お肉買いましたってあの透明なビニールに入れたいじゃん、うん、でさそれがさもうだいぶおばちゃんだからさ乾燥してさでさ逆にさその袋に入れるときもさそのラップがさ
引っかかってる。わかるよ。
袋開けるのに苦労してさ、入れるのに苦労してたらさ、なんかピーピーピーピーみたいになってさ、店員さんが駆け寄ってきてさ、あ、大丈夫です、すいません、今解除しますみたいな、うんうん。もうなんかあれがすごいイライラするから、でもゆっくり袋詰めさせてよと思って、うん、だから、無人でも全然いいんだけど、できれば有人レジでお支払いだけっていうのがいい。
一番いいよね。うん、あの100均とかみたいにさ、そういうビニールに入れたいとかのやつがないパターンとかだったら全然いいんだよ。あの
ダイソーはね、
セルフレジ
あの割とバーコードが二分チンなので、
あ、そうなんだ、
二分チンというかいいんですけど、セリアこの間行った時にセルフレジだったんだけど、うん、もうなんか本当に端っこだけでもバーコード映るとピッてなっちゃって、うん、なんか同じ商品3回スキャンとかしちゃって、でなんか私が探した限りその商品の取り消しっていうのがないから、全部こうそれまでにスキャンしてたのとかも全部取り消して一からレジ始めるみたいのを、
それか店員さん呼んでこれとこれ間違って2回スキャンしちゃったんで消してくださいって言うしかない。
そう、
めんどくさ、
それがすごいめんどくさくて、感度良すぎるのも問題だなと思って、ね、
読まないのも問題だけどね。
ってことはもうバーコード読ませたらすぐ裏返さなきゃならないのかと思って、
マジかよって、こっちが工夫しなきゃいけないから大変だ
それは
ダイソーいいな。ダイソー確かに楽だな、
うん、ダイソーは楽、ただ領収書っていうボタンが出てこなくて、
あ、そうなんだ。
そうだからもうその度にすいません領収書欲しいんですけどって言って、あ、元のレシートくださいって言って、うんうん、読み込ませて領収書発行みたいな。
何なんだろうね、
何なんだろうね。最初のうちは出てたんだよ領収書って。まあでもレシートでも領収書って書いてあるからいいんだけど、うん、大きいその最終的な金額だけ残しておきたいからさ、お
うおう、あのどっかのさスーパーの領収書めっちゃいいなって思ったのが、必要な人はあの明細もどうぞみたいな感じで切り取り線みたいになってて、一部分が普通の領収書でなんか罫線かなんかで区切られてて、下の方に印字がちっちゃくなった明細が載ってるやつ、あれめっちゃいいなと思って、
うんうんうん、でも今インボイス始まっちゃったからなんか領収書、うん、その明細の方にインボイスの登録番号書かれてるから切り取らないでくださいってなってて、
あの T から始まる番号、
あ、そうそうそうそうそうそう、めんどくさと思って、
うん、どっちにも印字してよって感じ、
ね、本当にちょうど確定申告の時期なの で、
あ、そうです、ね、
もうその辺がバッタバタでしたね。
今月
15までですね、2月の15から3月15まで、ちょっと後半に話しましょう。
そうですね、
そういう感じで、せーの、
南北友好条約。
体と心のケア足りていますか？一人一人のお客様と しっかり向き合う。オーダーメイドの施術をコンセプトとした本格派エステサロン。美しい体づくりはもちろん、筋膜リリースやパーソナルトレーニング、腰痛改善など、性別や年齢を問わずそれぞれのお悩みを解消へ導くお手伝いをさせていただきます。地下鉄赤塚駅から徒歩約1分、リラクゼーション&エステ、サララ。
イラストレーターナレーターの葉月です。アルファベット表記で HAZZKI、 スプーン、それからツイッターもこの名前でやっています。ツイッターはアットマーク HAZZKI アンダーバー PANDA、 葉月アンダーバーパンダで検索を。ご依頼お待ちしております。
で、確定申告です。
そう、確定申告この間行ってきたんですよ。なんか毎年、はい、確定申告の時期になると、確定申告してくださいねって、うんうん、あの認識番号みたいな16桁ぐらいの数字が書いてあるハガキが送られてくるんだけど、
なんか e-tax 的な、
ね、あ、そうそうそうそう、そこにいつもだったら相談会場みたいのが、うん、私今新宿区に納税してるから、新宿税務署、四ツ谷税務署、中野税務署が合同でなんかその確定申告を相談できますよみたいなところがあって、相談会場っていうのが特設で1ヶ月間だけ設けられてて、でその会場がそのハガキにいつも書いてあるんだけど、今年書いてなくて、
なんでだ、
スマホでやってくださいみたいな説明書きが書いてあって、え、無理、一人でやるのと思って。損益計算書までは出せるんだけど、そっから先の申告書の入力がいつもそこに行って、手取り足取り教えてもらいながらやってたから、ないのかなと思ってネットで調べたら、今年も相談会場やってて、あ、やってんじゃんと思って、この間行ってきたんだけど、そしたらすごい入力が細かくなってて、
あ、そうなんだ、
これ一人じゃ無理だよと思って。
一般ピーポーの方はさ、めっちゃ簡単なのよ、めっちゃ簡単になったのよ、それでいいんだけど、個人事業主とかね、他のなんだっけ、普通に会社勤めしてるけど不動産収入がある人とかはまたちょっと申告の仕方違うじゃん。そういう人たちになってきたら大変だよね。
そう、なんかしかも去年は損益計算書紙で提出すればよかったんだけど、今年は損益計算書の内容も打ち込みすることになって。
あ、そうなんだ。
そうで、例えば家賃の項目があったとしたら、経費として計上している建物の住所、
うわ、めんどくせ
え、で家賃を払ってる払い先、みたいな、で何の項目かみたいな、土地なのか建物なのかみたいのとか、そんなんか、しかもお堅い記載の仕方をしてるから、もう日本語の意味が分からなくて、でそのついてくれてた人も分かんないから、ちょっとお待ちくださいって言って、さらに分かる人のところ行ってみたいな。
あのさ、法的書類だからしっかりしなきゃ分かんだけどさ、もうちょっと説明噛み砕いてくれてよくないと思うよ。
本当に
役所書類系はマジでそう思う
って思いながら、もうなんか一個一個がすげえ細かくなってて、めんどくさってなったんだけど、しかも今年だけちょっと穴で、去年まではあのビジネスセミナー行ってたから経費がめっちゃあったから、マイナスでよかったので、来年申告する分も今年も習いに行くから、で従業員もいるから給料があるから、また多分マイナスになるの。なんだけど今年だけ一人でやってて、
あ、そうか、
セミナーもなくて、固定費もなんかあるんだけど、だから手元にお金残ってないんだけど、そのうちの十何万はあの経費に入れられないじゃん、だから手元に利益として残ってないのに、
残ってることになってるん
だ。そう、だから今年その利益のところが結構はみ出ちゃって、やべえな今年って思ってたら、たまたまその確定申告に行く前日に保険屋さんと話する機会があって、保険屋さんと話してて節税の方法を教えてもらって、なんかしら経費にまだ入れ忘れてんのないかと思って、その確定申告行く前の日の夜に夜な夜な領収書を見直して なんとか絞りに絞って、でも結局今年は納税することになっちゃって、うんうん、それが3月15日までだから、それで結構な金額飛んでくのに、うん、そんなぬいぐるみ買っちゃって
つながった
そして15日給料日だから、それなりに金額飛んでくのにぬいぐるみ買っちゃって
支払わなきゃいけないからね。
そう、映画代だけで私はいっぱいいっぱいだったのにもうと、
しかもなんか買っちゃいなよばりの買う流れにしたやつもいるしね
でなんか全額払ってくれようとしてたけど、払わせるのは申し訳ないと思うから
だって自分のものだから半分以上自分が出さなきゃって思うからでズーンってなっちゃった
んだね。そうで結局半分以上は向こう出してくれたんだけど、うんうん、でもなんか無駄じゃないけど余計な出費と思って
未来の自分のため の, あの安らぎを買ったと思うもう飛んでったもんはしょうがない
。もうこれから頑張って稼がなきゃって思いました。そしてもう一個報告がありまして、はい、この間新しい子入ったばっかりなんですけど、もう一人新しい人入りました。
有望な人たちが。
そう、なんか今回は今ホットペッパーのホットペッパーワークっていうのが新たに
CM でもやってるよね。
できたんですよ。で、ね、そうで、それ掲載をしていて、でそこに応募があったらしいんだけど、それがうちの店に届いてなくて、
あらららら。
でそれでうちのホームページの問い合わせフォームのところに、ホットペッパーワークから応募したんですけど何にも反応がなくて、うん、年齢的なものなんでしょうかみたいな問い合わせが来たから、うんうん、急いでメール返して申し訳ありません確認したんですけど、うちの店のその応募状況のところには入っていなくって、気づかずとてもおかけしましたみたいな感じで、でもしよろしかったらお電話でお話できませんかみたいな感じでやり取りをして、そしたら、あ、ぜひお願いしますみたいな感じで、で電話で一から全部聞いて、で今のところが全然集客がお客さんが来ないので、もっと働きたいと思ってみたいな、
スキルアップができないってこと
で、エッセイのお店だったんだけどって言ってたから、いや、うちのお店リラクのお客さんの方が圧倒的に多いし男性も来るんですけど大丈夫ですかみたいな、むしろリラクが学びたくてって言って、すごい意欲的な人だなと思って、で話してた感じもなんか、オープニングのスタッフ面接した時にやたらがの強い人がいて、なんかやる気もあってハキハキもしてるんだけど、私が前働いてたエステではこうでみたいな固定観念がめちゃめちゃ強い人みたいな感じだったらどうしようと思ったんだけど、
自分の持ってるものが全てみたいな正義みたいな感じだったんだね。
だったんだけど、なんかその人過去の話は全然しなくて、私が持ってるスキルは今お店でやってるのはぐらいなことは言ってくるんだけど、もうでも変えてもらえるんなら変えてほしいですみたいな。
あ、素敵だねその向上心
感じで、なんか面接でも言ってて、あ、じゃあちょっとどうしますって、お店の雰囲気とかどうですか、働きたいですかって言ったら、ぜひお願いしたいですって言われて、この間1回目の研修やって、で送信のスキルは持ってるんだけど、ちょっとうちのお店だと通用しないから、まあなんかプラスアルファというか、持ってるスキルをどうしたら良くなるよみたいなのを教えてあげて、そう、そしたら木曜日が開けられるようになると思って、だから火曜日だけ固定の休みにして。
素晴らしいね。
素晴らしいよね。
バイトちゃんが2人、
しかも片方は週4ぐらいがいいかなみたいな、ポワーンとしてる感じの子って、で今まだ全然現場も入れてないから、なんかいるだけなのにお給料発生しちゃって本当申し訳ないみたいな感じ。
いい子。
そう、めっちゃいい子なの。もともと部合のところで働いてた子だから。でもう一人の人は、まあ、できれば週3ぐらいで遅番入ってくれる人がいたらいいなぐらいな感じでいたら、遅番入れますって言って。
素敵。
しかも週3でって言って。
持ってんね。
で
気つけてますね。
そう、でもまあお家がちょっと遠いんだよね。
あ、そうなんだ。
だからまあ本当に遅番でいたら帰れなくなる可能性があるから、ちょっと営業時間を、その開ける枠の時間を短くしなきゃいけないかなとは思うんだけど、
でもでかいよね。
そうなんですよ。
木曜日開けれたらさ、その分 だって入来たい人はいるわけだからお客さんは。
そうそうそうそう、
枠が取れ争奪戦なんだ。
そう、口コミなるべく頑張って集めてリピーターさん掴んでっつって、
う
ん、
で自分のお給料分は施術ができるようになれば、
そう
もうみんなウィンウィンだ。
そうなんかすごい頑張ってくれてる。で新しい人は新しい人ですごいチャキチャキしてて、うん、声もでかいしエステ向きなの。あ、この人エステで働いてただけわかるみたいな感じ。
エステの人って元気だもんね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかそうですね、ワンコと一緒になってから、
ワンコの尻尾の風が追い風になってるんですかね。いい感じ。
どうなんでしょうね。まああれかな、厄年抜けたし、うん、大殺界抜けたし、稲毛いなくなったし、
稲毛っていう薬病あのあれだ、ワンコが天候の嵐の力で吹き飛ばしてくる、
ね、そうだね、うん、
テンションが上がって、あ、なんかどっか行っちゃいましたあれみたいな役も飛ばしてきましたみたいな。
まさにランガじゃんね
我が主
いや本当に、
本当にフェイスが見てないの。
あ、見ました、
見ました。
白玉さんがランガランガ言ってたタイミングがあったから、うん、いや、あのね、白玉さんっていう子がね、
うん、名前がバレて
る。あ、白玉さんと白谷ちゃんは覚えられた
よ。バレてる
白玉さんがランガって言ってたよって言って、ランガって何って、転生したらスライムだったけんっていうアニメがあってねっつって、最初の方からランガ出てくるから見るっつって一緒に見て、俺こんなみたいな、
もうそのまんまだよ。
そのまんま。
君は総影にはもうなれないもう慣れんあれですかね、そろそろ締めです。
そうですね、いっぱい喋りましたね。
だいぶカラフルになったね。
はい、2個続きがだいぶ埋まりました。でもまだ37種あるので、あと 2,3 年は持ちます。
月1だもんね、
はい、
じゃあ
3月、あ、日付バレるけど12だから32にします。
あ、そうしますか。3時くんだ。32。
あ、これ知ってる。
最近あの百人一首ちゃんと読めない感が増えてきたから、一回下読みしとかないと。
ねえ、Google 先生が進化しすぎててさ、
本当だ。
ちょっと最近面白くないんだけど。
本当だ。違う翻訳のやつ使ってみる。初めて見た
でもちょっと違うね、
ちょっと違うね
え、
こんな違うんだ。あ、これはこれで面白いね何年目かで新発見
次回が第180回。
お
お、あれしかも10年目じゃない。
本当だ本当だ、
来月で10年目に突入いたします。
長かったねあっちゅう間に10年ですね。
すごいね。
そりゃ年取るね我々も。
本当だよね。4月26日が第180回目です。
はい、
本日の百人一首は第32番。
はい、山風に風のかけたるしがらみは流れもあれあえもう一回いいですか。
はい、
すいません。山風に風のかけたるしがらみは流れもあえぬもみじなりけり。
山の中の小川に風がかけたしがらみ柵のことは流れきれずたまっているもみじであった。
なるほど。
あ、
美しいですね。
なるほど、
美しい情景。
へ
ー、これが Google 先生で翻訳すると
英語が The wind blows over the mountains and rivers and the flow becomes like autumn leaves。
はい、
はい、
山や川を風が吹き、その流れがもみじのようになる。
ちょっと違うけど、
ちょっと違うけど、なんかこう綺麗な情景なのはそのまんまですね。
ね。で、これがディープ L っていう翻訳ツールを初めて使ったんですが、
はい、そっちの英語が
The Wind Driving Leaves on the Mountains and Rivers are not even flowing。
はい、ちょっとドライビング面白いで、これの日本語訳が風に煽られた山や川の葉は流れさえしない強い
強いな
風に煽られたとて流れさえしない葉っぱめっちゃ強いね、
北風と太陽みたいな、ね、
でもなんかやっぱ Google 先生進化してますね。
Google 先生がなんか大人になりすぎてて、もうちょっと子供でいいんだけどな。
そうね、面白かったな。なんか新しいおもちゃ見つけちゃいましたね。
はい、ちょっと Google 先生進化してるので、次回以降は、DeepL と Web リオさんでやってみましょうか。
そうしますか。
Google 先生卒業で、
うん、卒業で Google 先生が学び尽くした結果、私たちの百人一首の壺に入らなくていいことなのに、
うん、
いや楽しかった
ね、楽しかったです。
新しいものも発見できて、
はい、
10年目も楽しくなりそうですね。
なりそうですね。
これからもよろしくお願いします。
おやすみなさい。
おやすみなさい。